聖書公開アブラハムの3回目になります。創世記の12章の7節からお読みいたします。主はアブラハムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラハムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラハムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところを天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移った。その地方に飢饉があった。アブラムはその地方の飢饉がひどかったので、エジプトに下り、そこに滞在することにした。エジプトに入ろうとした時、妻サライに言った。あなたが美しいのを私はよく知っている。エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って、私を殺し、あなたを生かしておくに違いない。どうか私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたの上に幸いになり、あなたのおかげで命も助かるでしょう。アブラムがエジプトに入ると、エジプト人はサライを見て大変美しいと思った。ファラオの家臣たちも彼女を見て、ファラオに彼女のことを褒めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムも彼女のゆえに幸いを受け、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダなどを与えられた。ところが主はアブラムの妻サライのことで、ファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた。ファラオはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に何ということをしたのか。なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか。なぜ私の妹ですなどと言ったのか。だからこそ私の妻として召し入れたのだ。さあ、あなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。ファラオは家来たちに命じて、アブラムをその妻とすべての持ち物と共に送り出させた。お祈りします。天の神様、今日もまたあなたの御前に私たちを集めてくださり、賛美の時を与え、また御言葉の時を与え、祈る時を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。信仰の父と呼ばれるアブラハム、私たち今彼の生涯を通して学んでおります。そしてまた私たちもアブラハムのごとくに、ここを出て私の示す地に行きなさいと命じられた小さなアブラハムかもしれません。どうぞしよう、私たちアブラハムの経験を通して自分自身の姿を知り、正しい神様との関係を持たせてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は第3回目、祭壇を守れということで御言葉を取り継いでいくことにいたします。前回は信仰の父アブラハム、まだこの時点ではアブラムでしたけれども、私もアブラハム、アブラムって言ったりするかもしれませんので、皆さんの方で整理してください。分離と服従ってことをお話をしました。神の声をアブラムが聞いたのはカルデアのウルでした。今のペルシャ湾の一番の上の方になります。そこから出て行って途中のハランまで来ました。今のイラク、シリアですね、のところまで来て、そこに留まってしまいました。そして何のかのどのぐらい留まったかわかりませんですけれども、父親が亡くなってきました。これが一つのまたサインだったでしょう。アブラムはカナンに向かって出発いたしました。今のイスラエルになります。カナンに入りましたけれども、そこにはもうすでにカナン人がいっぱいおりました。神が人に与えたところと人が神様に望むところは随分違っているようです。人が神様に望むのは敵がいないところ、あるいは豊かな食物があるところ、自分の思い通りことが進むところ、それらを私たちは求めたくなってしまいます。自分を中心にできる場所です。ところが神様が私たちに与えたいと思っているところは、私たちが望むところとはむしろ逆にあるそうでもあります。神様と交わるところ、そのためにはむしろ敵がいないと、また困難がないと、飢えとか様々な飢饉がない、そういったところ、これではない。そういったところでないとですね、私たちは自分の力に頼って生きてしまいますから、 自分から手を離して神様の方にと向かうことができません。自分の力を超えたところ、神様は私たちをそこに導こうとしております。なぜなのか。それは、神様が私たちに与えたいのは、ご自分と私たちが交わるところです。そここそ神様が私たちに与えたいところです。7節に、主はアブラムに現れて言われた、あなたの子孫にこの土地を与えると言いました。あなたの子孫にこの土地を与える。さて、どうでしょうか、これは。アブラハムにとっては、はい、と言ってすぐこれを信じられたでしょうか。なかなかこの言葉の意味を悟ることはできないと思うんですね。私たちは神様の言うことをなかなか悟ることはできない。どうしかって言いますならば、神様は過去と現在と未来、三つをしっかりと見てるからです。そして私たちはっていうと、現在、今のここ、ここしか見ることができない。ですから、なかなか全てを判断することはできないんですね。神様が今、アブラハムに与えると言ってる土地、どこなんだろうか。あ、カナンか。あ、カナンに導いたからカナンだと思いきや、そうじゃないですね。そうじゃなくて、神の国です。神の国こそ、神様が与えたいと願っているところに違いありません。ですから、神様が、イエス様が、私はあなたをあがなったっていう時に、私たちが考えるのは、あ、昨日嘘ついたことを許してくれたのかなって、本当に目先のことばっかり考えてしまう。でも神があなたをあがなったっていうのは、あなたの過去も、あなたの現在も、そしてあなたの将来も、私があなたをあがなうっていうことは責任を持つってことです。それがなかなかわかりません。神は将来まで見通して語っておられます。私はあなたの子孫に、と言いました。これはアブラムにとっては信じられないんですね。どうしてかというならば、彼には子供がいません。75歳ぐらいになってますけれども、まだ子供がいません。老人になっております。で、この地を与えると言っても、この地はちゃんとカナン人が住んでて、所有物としているから、私のものなんかならない。カナン人のものだ。こういうふうに考えてしまうときに、神様と人の間にギャップができてしまいます。神は今も一年先も私たちの10年前のこともこれを責任を持って贖うことができなるお方であります。それがなかなか私たちにわからないんですね。しかし人間は本当に今のことから将来を考える。今のことから過去を考えてしまう。そういったふうなことになります。さて、アブラムはそこに何をしたかっていうならば、祭壇を築いたとこう書いてます。祭壇を築く。皆さん、祭壇って言うと何を思い浮かべますか？日本人が神様を信じる祭壇って言うと、まず神棚ですね。私の家にも立派な神棚があって、そこに掛け軸があって、世界救世って大きな字で書いてました。それは祖父が世界救世教に入ってたからです。それからこっちの方に来ると仏壇がありました。そこでも拝みましたっていう形で、私たちは何かそういったものを描いてしまいますね。でも聖書で祭壇っていうのは何かっていうならば、一言で言うならば、神の幕屋、あれが祭壇です。昨日も話したんですけれども、幕屋について知るととっても神様がよくわかります。普通礼拝するっていう時は人間が神様の方に行くんですね。いろんなお供え物だとか、祭銭だとか持ってですね、行ってそこで捧げる。そうして願い事を言って神様に聞いてもらう。っていう形をとります。でも聖書の祭壇は全く逆なんです。幕屋の庭があって、聖所があって、死聖所がありました。聖書ではまず、死聖所から神様が私たちに出てくるんです。そして私たちの生活の中にただ立ってください。一緒に。そして、その出てきた方はイエス・キリストです。特にイエス・キリストが神の子としてマリアから生まれ、人となってきたってことは、なおさら私自身、明確に知らせます。そのイエス・キリストが私たちを携えるんです。そして、まず最初に行くところは、それは、 犯罪を捧げて燃やす、羊をですね、燃やしてしまう台があったんですけど、そこです。ですからそれはイエス様ご自身の十字架です。まず私たちを携えてご自分の十字架に持っていく。次には手を洗う場所がありました。清めるところ。そこのところは私たちを本当に復活の命に預からせるように、もろもろの罪罪を清めてください。そしてそこから今度は聖所に入っていく。聖所に行くと三つのものがありました。それらの一つ一つも今日話をする時間がありませんですけれども、そうしてさらに奥に至聖所があって、そしてそこにはケルビンという呼ばれる聖霊の御臨在、そしてご自身の血を注ぐ台があって、その中に実会があり、神の言葉があり、言葉は神であったという、そこに私たちを入れてください。私たちが祭壇というと、人間が神様を喜ばせるために何かやっていくって考えあるんですけれども、聖書の祭壇は全く違うんです。逆転してるんですね。神が一つになってきてくださって、私たちを携えて十字架復活、そしてご自身の御業に表す、それ三位一体の神様の中に入れてください。これが祭壇でした。ですから、バプテスマのヨハネがイエス様を見たときですね、こう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。神様に捧げられる子羊だ。と言いましたね。ですから、三人の博士たちがイエス様生まれたときに礼拝に来ました。から黄金、乳香、もつ薬を持ってきました。これを捧げたんでしょうか。確かに、文字ではそう書いています。でも聖書全体の真理は逆転しています。それは黄金、これは神であるということの表現。もつ薬、これは十字架の印。それから犠牲捧げですね。これから乳香、これは復活。火にくべるといい匂いがポーッと出てくるんですね。ですから、三人の博士たちは、黄金乳香を捧げたっていうよりも、聖書全体からの真理からするならば、黄金乳香を持ち役、十字架復活、そして永遠の命、それをいただいて帰っていく。というふうにして考えるとよくわかると思います。では、私たちが祭壇を今築くっていうことは何をすることでしょうか？それは、私の中にイエス様をお迎えする場所を作ることです。信仰っていうのは私たちが神様なんかすることじゃなくて、神様が私にしてくださったことを受け取ることが信仰です。ここのところ方向を間違わないでくださいね。信仰っていうのは私たちが神様なんかすることじゃなくて、神様が私たちにしてくださっていることを全身全霊を傾けて受け取っていくこと。その私たちの祭壇っていうのは目に見える形じゃなくて、見えない私の内側に祭壇がいつも作られていなきゃいけない。あなたの子孫にこの土地を与える。この約束がありました。ところが、アブラムはどうしましたか？この約束を得たのにですね、ネゲブ地方に移っていってしまいました。せっかくカナンに来たにもかかわらず、あなたにこの土地を与える、あなたの子孫がここで増えると言われたにもかかわらず、ネゲブ地方に移っていきました。ネゲブ地方というのはイスラエルの最南端のエジプトに近い方なんですね。なぜだったんだろうか。一つ考えられるのは、やっぱりカナン人が強くて、彼らはそこで生活するってことは困難だったってことを一つ考えることができますね。そうすると、これは神様を信じても、私たちはこの神の国、周りも神の国になっているわけではありません。私たちの内側に神の国は来てますけれども、私たちの周りっていうのは依然としてこのようなんです。そして反対してきます。価値観が違うから。生き方が違うからですね。そういうような戦い、必ず私たちにも起こります。ですから、私たちも、カルデのウルから神様導かれて、ハランに来て、カナンに来て、そこで落ち着いて神の国を得て、喜んでいられるかっていうと、 必ずしもそんな順調にはそこに留まっていることは難しくなってしまうんですね。そしていろいろなこの世の中の反対があると、いつの間にか私たちは人々から反対されないところに静かにやっていけばいいじゃないか。ネゲブ地方。しかし、このネゲブっていうのはもっと砂漠地方です。ですからここは行きづらいところに立っててしまいます。そうです。彼らはカナンに来て祭壇を築いて、そこからネゲブの方に移っていってしまいました。飢饉になってしまう。そしたら何が起こったか。ネゲブに移ったら、祭壇から離れたら何が起こったかっていうならば、飢饉になった。これが実説ですね。その地方に飢饉があった。移ったところ、ネゲブ地方には飢饉があったんです。飢饉、これは、まあ、具体的に言うならば、霊的なものですけれども、よりもっと具体的ならば、お腹が空いた、食べるものはないっていうことと、まあ、同じです。人間は何かで満たさなければ生きていくことができません。ですから、今度は、飢饉になったらどうするかっていうと、この世に行きます。この世。この世っていうのはどこかっていうのはエジプトです。エジプトは聖書でこの世の代名詞でありましたね。神の祭壇を失ったところ、この世に求め、自分の力、能力、知恵で生きなきゃいけない。飢饉は食料不足。最大の人間にとって恐れです。生きるために何をするか。盗みをする、殺人、偽り、悪も善も混合してしまう。人は肉体の命と霊の命を持っており、霊の命、祭壇を失うと、これは肉の命を求めます。そして霊の食物を持つと、肉の部分をコントロールすることができるようになってきます。霊の食物は肉をコントロールできますけれども、霊の飢饉はコントロールできなくなって失ってしまうんですね。11節に移りましょう。エジプトに下ってきました。そしてエジプトに下った時に、アブラムに一つの大きな心配がありました。自分の奥さんがとても美しかったもんですから、もしかしたら誰かに取られてしまうなと危険性を感じたんですね。案の定、ファラオが目をつけて、そして、サライを自分の妻に迎えるために、王宮に召し入れてしまいました。自分で自分を守らなければならない。アブラムは、サラのゆえに、今度は自分は殺されそうになってきましたから。どうするかっていうと、サライ、自分の妻に言いました。いいかい？お前は私の妻だと言ったならば、お前を奪うために私を殺してしまう。だから、妹だと言ってほしい。と言って、嘘をつくように要請しました。でもこれ全くの嘘じゃないんです。っていうのは、サライは、異母、兄、弟。異母の兄、弟だから、半分、やっぱ妹なんですね。そうと、私たちクリスチャンになって神様を知ると、100% の嘘っていうのはなかなかつけなくなるんです。そうじゃなくて、半分本当で半分嘘っていう、そういった世界をいつでも選んで自分自身を守ろうとしていってしまうってこと、たびたび起こるんじゃないでしょうか。神の子は両親の痛みがあるので、完全な嘘はつけない。半分本当、半分嘘。それは彼の恐れ。サライの美しさがエジプトの王に止まってしまったからでした。サライを犠牲にして自分を守ろうとし、最終的にはそこに全ての人が入っててしまうんですね。神よりも人を恐れていきます。ただの人に、神様の祭壇を作った人は完全に離れて、ネゲブに、ネゲブからさらに離れてエジプトまで下った。エジプトはこの世の代名詞ですから、この世の価値観で動きます。徹底的に自己中心。そこを世界に入っていってしまいます。神様に自分を明け渡しているならば、自分で自分をかばう必要はなくなります。詩編の37編の5節に、 詩編の37編の5節に、あなたの道を主に任せよ、信頼せよ、主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたの裁きを真昼の光のように輝かせてくださると言いました。そうです。神様が、私が委ねるならば、神は私を守ることがおできになります。反対は、自分で自分を守れです。自分に自信を持て。自分で戦え。自分で勝ちを得ていけ。となります。自分、自分。マタイによる福音書の10章の39節にはこういうふうにも書いています。自分の命を得ようとする者は、それを失い、私のために命を捨てる者は、かえってそれを得る。書いています。ここで、捨てるっていう意味を誤解しないでくださいね。捨てるっていうのは、自分から完全に離してしまうっていうこと。そんなことできないんです、人間は。逃げない、できないんですね。逆に、あ、私捨てたよって、自分の名誉とかな、こう、人々によく見せようとしたりします、逆に。捨てるっていうことは、神様の下に捨てるっていうことです。神様の下に置くっていうこと。その問題を。問題を神様の上に置いてしまうということは自分が中心になっている時です。でも、問題を捨てるということは人間にはできません。でも、その問題に左右されるか左右されないかということなんです。ですから、神様の下に置くということは神様に私が左右されて、その問題に左右されるんではないということ。これが捨てるということです。自分の命を得ようと、自分自身、この世で自分自身の命を得ようとする者はそれを失い、私のために捨てる者、神の下に置く者、逆にそれは神様が弱さとかなんかも性別して、そして用いてくださって、聖なるものにしてくださる。そのことを言っておりました。ですから、いずれにしても、人生の資格を、自分から神様にいつも置いていくっていうこと。祭壇を離さないっていうことです。祭壇から離れないっていうこと。これこそ私たちにとって一番大切なことになってきます。14節に、サライはファラオの宮廷に召し入れられてしまいました。そして代わりにアブラムはっていうと、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、ラクダ。偉いものいっぱいいただいたんですね。それは愛、良心、真実、誠実と引き換えに自分の魂を死に明け渡した代価としてそんなものを得ていかなければなりませんでした。神の祭壇。そこにあるもの。黄金、乳香、持つ役。黄金、神、入港、復活の命、持つ役、十字架。これを私たちは、神様祭壇があるならば、そこでいつもそれを受け取ることができる。それを受け取ることができなくなってしまうときに、これはあとは自分で自分の生活を守っていくしかなくなっていってしまうんですよね。マルコ福音書の7章の22節に、その結果は、みだらな行い、盗み、敵、寛淫、貪欲、悪意、公職。これらのものが私たちを支配するようになっていきます。ですから、本当に、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。その反対の言葉は、自分で自分を守れ。自分に自信を持って。自分で実現せよ。ということになっていってしまいます。本当にそうです。私のために父、母、妻、子、兄弟、姉妹を捨てたものは、捨てるっていうこともそうです。これも下に置くっていうことです。イエス様の下に捨ててしまうんです。そうするときに、捨てたものに対して、イエス様が責任を持って、それを守ってください。また最善にしてください。ということを忘れてはなりません。17節から20節に、ところが主は、アブラムの妻サライのことで、ファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた、と書いてます。 神様が介入してくださいました。そしてファラオにサライを妻としたということが間違いだったということ、そのことを知らせ出しました。本当に私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実である。キリストはご自身を否むことができないと書いてますから。ですから本当に私たちがイエス様の下に自分自身のものを置いていく。その時に神様はその責任を取って必ず最善をしてくださるお方であります。神様は約束を必ず守ってくださるお方です。私の示す地に行きなさい。皆さん、私に約束された土地がありますよ。神の国です。天国が与えられております。そしてあなたの子孫に与えると約束してくださいました。私たちが神の国、神を求めていくときに、神様は私たちの家族のことも必ずまた責任を取ってくださるお方であることを信じましょう。ですから、祭壇をいつも整えていましょう。いつでもイエス様をお迎えして、イエス様に私の主人になっていただきましょう。これこそ私たちの祭壇を作るってことです。祭壇を守るってことになります。アーメン。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。アブラハムの生涯を通して私たちに人間が何者であるか、どう生きるべきか、それらのことを教えてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ、一人一人がいつもいつも祭壇を作り、そしてそこにイエス・キリストをお迎えし、そしてイエス様の御業によって、私たちが生きていくものにならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。